はい、皆さんおはようございます。これより3月24日の会議を行います。事務局長出席状況報告。
はい、
はい、事務局長。
事務局長
です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、議案第11号平成25年度一般会計補正予算第10号についてを議題といたします。一般会計補正予算審査特別委員会の審査報告を求めます。住谷進一般会計補正予算審査特別委員長。
はい、4番住谷です。一般会計補正予算審査特別委員会より3月6日の本会議において付託を受けた案件について審査の報告を結果を報告します。同日委員会を開催し審議した結果、お手元に配布の一般会計補正予算審査特別委員会審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき報告します。議案第11号平成25年度一般会計補正予算第10号については審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。審査の内容につきましては審査報告書の通りであります。以上で平成26年第1回湯沢町議会定例会において一般会計補正予算審査特別委員会に付託された案件の審査報告を終わります。
はい、それでは住谷勉委員長、席をお戻りください。議長を除く議員全員による特別委員会のため質疑を省略します。討論を行います。討論はございますか。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。はい、はい、規律全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り、可決されました。日程第2、議案第1号湯沢町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてから日程第9、請願第1号特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書提出に関する請願までの議案6件、発議1件、請願1件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程をいたします。総務文教常任委員長の審査報告を求めます。今村貞一総務文教常任委員長。
はい、8番今村です。はい、それでは総務文教常任委員会より報告をいたします。3月の6日本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。3月7日委員会を開催し審議した結果、お手元に配布の総務文教常任委員会審査報告書の通り決定をいたしました。それに基づき報告をさせていただきます。まず議案第1号湯沢町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてでありますが、内容は皆さんのお手元に配布の報告書の通り記載されてある通りであります。2つあります。1つは武力攻撃災害等派遣手当および新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当、これが1点 それからもう一つは、給与の切り替えに伴う経過措置ということであります。この2点について、審議した結果は、お手元に配布の審査結果通り、賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。質疑の内容はお手元に配布の通りであります。続きまして、議案第2号、湯沢町の課設置条例に一部を改正する条例の制定についてということでありますが、これも審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。これは新たに企画政策室というのが設置されることによって、この課の条例が決まっております。総務課、税務課というところに、総務課の後に企画政策室を置くということであります。次に議案第3号、湯沢町総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定については、審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。本条例改正は、やはり企画政策室が設置されることによって、総務課で行っていた事務を企画政策室において行うというものであります。次に、議案第4号、湯沢町行政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例の制定についてであります。これも審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。内容は3号と同じでありまして、総務課所管の事務を、処務を企画政策室において行うというものであります。次に議案第5号であります。湯沢町入湯税条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。内容につきましては、学校教育法に定める学校が行事によって入浴をする場合、入浴料を免除するというものであります。この中においても質疑からもいろんな質疑が出ております。お手元に配布の通りでありますが、やはり修学旅行については外国からも免除するべきではないかという見聞は特に目立った中身であります。次に議案第6号であります。湯沢町社会教育委員会設置条例の一部を改正する条例の制定についてであります。これも審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。次に、発議第1号、立憲主義を否定する集団的自衛権行使容認の解釈改憲に反対する意見書の提出についてであります。審査の結果、賛成多数で可決すべきものと決定をいたしました。質疑のやり取りにつきましては、お手元に配布の通りであります。次に請願第1号、特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書提出に関する請願につきましては、可否同数につき委員長採決で、採決すべきものと決定をいたしました。質疑の内容もなかなか難しい中身でありまして、真剣に質疑がされました。採決の結果は同数ということで、委員長採決にさせていただきました。やはりこれだけ賛否が 分かれるということについては、国民すべてが納得した内容ではないということを受けて、委員長はこれに賛成をさせていただきました。以上、平成26年第1回湯沢町議会定例会において、総務文教常任委員会に付託されました全案件についての審査報告といたします。
委員長の報告は終わりました。委員長そのままで。
はい。
それでは日程順に質疑討論採決を行います。日程第2議案第1号、湯沢町職員の給与に対する、給与に関する条例等の一部を改正する条例について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結いたします。それでは委員長、自席にお戻りください。
はい、ありがとうございました。
討論を行います。討論はございませんか。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。それでは日程第3議案第2号湯沢町課設置条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第4、議案第3号湯沢町総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する、委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り可決することに賛成の方の、起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り、可決をされました。次に日程第5議案第4号湯沢町行政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。はい、質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。日程第6議案第5号湯沢町入湯税条例の一部を改正する条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。はい、質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決をされました。次に日程第7議案第6号湯沢町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。はい、質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。 法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。従いまして法案は委員長報告の通り可決をされました。日程第8、発議第1号、立憲主義を否定する集団的自衛権行使容認の解釈改憲に反対する意見書の提出について、委員長報告に対する質疑を要します。質疑を終結します。討論を行います。討論はございますか？まず、反対討論から行います。反対討論。はい、2番、岸野正人議員。はい、
2番、岸野です。岸田です。おはようございます。佐藤先生には御礼を申し上げます。こういうことについて国家の在り方だとか外交だとか防衛だとかこういうことをその議会議員の身でありながら、まあ、自分なりに考えさせられる機会を与えられまして時々はありがたいなとこういうふうに感じております。この解釈改憲というのはまだ内閣で示されておるその見解はまずありません。で、これからというところなんですが、そんな動きがある中での反対の意見書だと思いますが、これは集団的自衛権って、まあ、なんだ、憲法論議をするつもりはありません。自分の感性で分かる言葉で言うと理論ではとてもかなわないと思いますが、要はその、かなり目黒のこと、てっちゃしですね、周辺のこと、で、なおかつその、憲法9条を持っている国は自衛隊のやることってございますので、極めて限定的になるのかと、私は考えております。周りのことで、守ることができる、守るべきものは、守れるようにしようと。いう意味合い程度のこととしか私は理解しておりませんが、これをすることによって実情と合うようなお付き合いができるんではないかというふうに考えますので、今の段階でこの意見書を提出することには反対をさせていただきます。以上です。
岸野議員の反対討論が終わりました。次に賛成討論を行います。はい、9番佐藤森正議員。
紹介議員として賛成討論をさせていただきます。ただいまの岸野議員の討論聞かせていただきました。で、ごめんなさい。発議ですから提出でした。失礼しました。集団的自衛権というのは、日本が攻撃されていないにもかかわらず、日本の領海外に出て、よその国と戦う権利を認めてほしいという、そういうものであります。で、一番の問題は、今までは集団的自衛権の行使はできないという解釈を歴代の政府がやってきてきたのに、それを安倍首相ができると解釈を変えるという点にあります。首相の権限で閣議決定をすれば解釈を変えることができるというのであれば、憲法の条文は一体何なのか。9条の条文をそのままにしておいて、集団的自衛権が行使できるなどというのは論理的にも説明できることではなく、それは解釈の変更などとは言えないものであります。長い間政府の見解として個別的自衛権は行使できても、つまり日本が攻められた時にこれを反撃する権利はあっても、集団的自衛権、つまり日本が攻められたのではなくても海外で武力を行使する、その集団的自衛権は行使できないと言ってきたのに、その時の首相の指示で行使できることにしたいということが通るとしたら、戦争放棄、戦力及び抗戦権の否定を否認を定めた憲法9条は全く無視されたことになります。で、 一本の法律は時代に合わなくなったら国会で法の改正をします。で、憲法だけ時代遅れといって改正もせず解釈を変えるだけでいいのだということがまかり通ったら、立法府である国会は無視されることになります。同時に法治国家でなくなってしまいます。集団的自衛権の行使で自衛隊が海岸に出て武力行使をするということになったら、自衛隊員に犠牲者が出ないという保証はありません。自衛隊の鉄砲で外国の兵士を殺すということも起こり得るでしょう。それは国民全体で大きな覚悟がいる話であります。少なくとも憲法改正が提起されて国民全体で意思表示をする機会を経なければなりません。それを内閣の解釈の変更だけでできるとしてしまったら、国民の出番もなく覚悟の示しようもなくなってしまいます。立憲主義を守るのか否か、日本が法治国家であることを守るのか否かがかかった大問題だと捉えてほしいとお願いして賛成討論といたします。
佐藤森正議員の賛成討論が終わりました。それでは次に反対討論を行います。反対討論ございませんか。はい、次に賛成討論を行います。4番住谷忍議員。
はい、4番住谷です。賛成討論を行います。私は、集団的自衛権を否定するものではありませんが、歴代政権は、日本は国際法上集団的自衛権を有しているが、憲法第9条の下で許容される必要最小限度の自衛権の範囲を超えるため行使できないと判断をしてきました。首相が憲法の改正に動くことは可能であっても、解釈の変更は法の支配に背くものだと考えます。いかなる指導者も個人の意思で憲法を書き換えることはできないと考えます。必要であれば、真正面から憲法改正を論ずるべきと考えます。終わります。
住谷忍議員の賛成討論が終わりました。続きまして、反対討論を行います。ございませんか。はい、それでは次に賛成討論を行います。はい、討論を終結してよろしいでしょうか。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長の報告を通り、決定することに賛成の方の起立を求めます。多数です。はい。はい、どうぞ。起立多数であります。従いまして、本件は委員長報告の通り可決されました。次に、日程第9、請願第1号。特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書提出に関する請願、について、請願の、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。反対討論から行います。はい、2番、岸野正人議員。
はい、2番、岸野です。2番記者です。たびたび失礼申し上げます。公務員が持つ秘密っていうのは、相当範囲の広いものだと思います。その中の
わずかな一部をこれ秘密、特定秘密に指定しようという、法律でございまして、しかもそのチェックの内容は今詰めてる最中で、まだ、施行になっておりません。で、これ例えば、平たいレベルに戻して、その、私と誰かが内緒話するときに、これ内緒だよって言って、相手が守って、くれることを前提にこう話をするわけですけれども、それがその、まあ、それで守られるかどうか別として、国家の場合、国対国で、国の安全保障、防衛能力、そういうことに関する問題の場合、これ秘密なんだけど、と言って喋ってもらうわけですけども、それを特定秘密でなくてベラベラ喋っていたんでは、これ大事なことを教えてももらえないわけですし、自分の国の利益を脅かすということになると思いますので、この特定秘密の保護に関する法律の廃止には反対をさせていただきます。以上です。
岸田総理、岸野正人議員の反対討論が終わりました。賛成討論を行います。はい、9番佐藤宗正議員。
私も国家が一定の期間秘密にしておかねばならぬことがあるということを否定するもんじゃないんです。しかし、その秘密は一定の期間の後は歴史の検証を経るためにも全て公開されるというのが近代国家の原則であります。意見書案の中にも、つわない原則という言葉が出てきました。つわない原則というのは、私も初めて聞く言葉だと思うんですから、ネットでいろいろ調べてみましたら、こういうことであります。つわない原則というのは、アメリカの秘密保護の仕組みがどうなっているのかということを原則にというか、ベースにして、世界の500人以上の専門家が集まって、2年以上かけて、検討した、その結果、発表の場がアフリカのツワネという場所だったので、ツワネ原則というのだそうです。で、その意見書にもありますように、日本の国家機密、特定秘密保護法は、このツワネ原則で定義している5つの原則にことごとくかなっていないという意味で、これは問題だというふうに、言うんだそうです。その具体的な中身言いますとね、ツワネ原則というのは、国家機密の必要性を認めながらも、国が持つ情報の公開原則とのバランスをどうやって取っていくかという、そういう原則を示した文書なんだそうですけれども、その一番目、公開の規制対象は、つまり秘密にしておくべきものは、国防計画、兵器の開発、情報機関の作戦や情報保険などに限定する。ところが日本の特定秘密保護法は、行政機関の長がこれは秘密にしたいと思うものは全てみんな秘密にすることができるという意味で、特定と言いながら全くその限界は不特定になってしまっています。で、原則の2番目、秘密指定の期限や公開請求手続きを定める。つまり一定期間経ったら秘密を解除して公開する、またはその公開してほしいという請求の手続きを定めるということでありながら、日本の今の法律は、5年間は秘密。必要があればそれをさらに伸ばすことができる。さらに伸ばすことができるということで、国が必要だと認めれば永久に秘密にしておくこともできる。そういう、法案であります。原則の3つ目、すべての情報にアクセスできる独立の監視機関を置く。法案の審議の最中に、そういう機関を関係ないっていう野党からの要求に応えて、自民党は一定の機関を作るというふうになってますけれども、その後の新聞報道を見ますと、その機関で秘密の内容を明らかにしたら秘密ではなくなってしまうので、その内容を明らかにしない。そういう機関を作る。これじゃ全く意味がないことだというふうに私は思います。原則の4つ目、情報開示による攻撃が 秘密保持による攻撃を上回る場合には内部告発者を保護される。この規定も随分曖昧であります。しかも5番目、メディアなどの非公務員は処罰の対象を該とする。これ読みながら私はずっと昔、私が学校があって職場に出たばっかりの頃、ベトナム戦争のトンキン湾事件っていうのが起きたことがあります。私はそれの報道を見て、国家っていうのは国民をこんな風にして騙すこともあるんだっていうことを知って大きなショックを受けたことがあります。で、トンキン湾事件と言いますのはご存知の方も いるので失礼なんですけれども、ベトナムの第二次大戦が終わった後、ベトナムはフランスの植民地のまま残っていましたけれども、南ベトナム、サイゴンが首都である南ベトナムでは、フランスを追い出そうとして、猛烈な闘争が始まっていました。で、フランスは最終的には追い出されるんですけれども、代わってそこにアメリカが入ってきます。で、アメリカは彼らの言うベトコンを何とかして潰そうとして、無慈悲な、戦争をそこに繰り広げるんですけれども、なかなかベトコンが根を上げないのは、北ベトナムからの援助が入っているからなので、北ベトナムそのものを叩かなくちゃいけないとアメリカは常々思っていたんですけれども、その口実がなかなか見つからなかった。で、その時、トンキン湾に停泊していたアメリカの艦艇に、北ベトナムが攻撃したので、それへの反撃として、北ベトナムを爆撃する、空爆する、ということにアメリカは踏み切ります。アメリカの世論も、北ベトナムがそういうことをやったんだから、北爆も北ベトナム爆撃も仕方がないとして、大きく支援したんですけれども、ニューヨークタイムズが、数年後、そのトンキン湾で米艦隊が襲撃されたというのは嘘だったと。ということを、ニューヨークタイムズが暴露するんですよね。それで一遍にアメリカの世論は変わって、ベトナム反戦の運動が大きくなる。で、報道機関というのはそういう、意味を持っているんですよね。同じようなことが日本でもありました。毎日新聞の西山記者が、アメリカ軍の沖縄での基地をアメリカ軍が引き上げるときに、その基地の跡地を元に戻して、農民に解散権じゃないけど、元に戻す多分4000万ドルだと思ったんですけれども、そのお金を当然アメリカが払って、土地を元に戻して、農民に返す。というふうに条約上はなっていながら、その実400万ドルは日本政府が払っていた。ということを、毎日新聞の西山記者が暴露します。で、その後それが大きな問題になって、その秘密情報の入手の仕方に問題があったということで、西山記者は罰せられるんですけれども、マスコミって政府が やろうとすることで国民の利益にならないことはきちんと暴露するという重大な任務があると思うんですよね。だけどこの特定秘密保護法が通ると公務員は内部告発をしようとしなくなりますし、マスコミ関係者もそれに近づくのには相当の勇気がいる。なんせ懲役10年が待ってますのでね。で、この法律の本質は主権者である国民が政府の意思決定を評価するのに十分な情報が得られなくなるところにあると思います。国民は自らの意思によって政府を選択し、政府が誤った戦争などを起こさないように監視する主権者であります。だから政府が隠したい情報であっても、国民が判断をするために必要な情報は隠されてはならない。これが民主主義の本質であります。原発の再稼働問題にしろ、集団的自衛権の問題にしろ、特定秘密保護法の問題にしろ、地方議会が声を上げて政府に注文をつけることの意味はすごく大きなものがあります。それが政府の方針を左右することさえもあるからであります。私たちも恐れずに政府に物を申していかなくちゃいけないなと思っての賛成討論であります。以上です。
佐藤守正議員の賛成討論を終わりました。次に反対討論を行います。次に賛成討論を行います。はい、4番住谷進議員。
4番住谷です。賛成討論を行います。佐藤議員が具体的なことはいろいろ述べましたので、私は簡単に賛成討論います。政治家の方や官僚が不用意に機密情報を漏らさないようにする法律は私も必要だと思います。しかし、その際には、自由な社会の言論活動を侵害しないような細やかな配慮が求められると思います。求められなければいけないと思います。秘密の妥当性をチェックする第三機関のトップを首相が務める。これは論外ではないでしょうか。政府や行政機関の運用次第で憲法が保障する取材、報道の自由が制約されかねず、結果として民主主義の根幹である国民の知る権利が損なわれる恐れもあります。審議の進め方も重要法案の審議とはとても言えないと思います。以上をもって賛成討論とします。
住谷進議員の賛成討論を終わりました。次に反対討論を行います。次に賛成討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は採択すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。少数だね。はい、はい。規律少数であります。従いまして本案は不採択とされました。次に日程第10、議案第10号、湯沢町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第13、議案第16号、平成25年度病院事業会計補正予算第3号まで議案4件を一括上程をいたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、一括上程をいたします。厚生福祉常任委員会の審査報告を求めます。佐藤守正、厚生福祉常任委員長。
はい、厚生福祉常任委員会より、3月6日の本会議において、付託を受けた案件について、審査の結果を報告いたします。3月7日に委員会を開催し、審議した結果、お手元に配布の厚生福祉常任委員会審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき報告いたします。最初に議案第10号、湯沢町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。これは一般被保険者の保険税収入を214万円減額するんですけれども、その理由は町民所得の見込みが予想よりも下がって、その分課税額が下がったため、そのことが主要な内容であります。次に、議案第13号、平成25年度介護保険特別会計補正予算第3号については全員賛成で可決すべきものと、決定いたしました。
1個
飛びましたか。
はい。
あ、ごめんなさい。失礼しました。はい。失礼しました。全然別のところを読んでました。失礼しました。はじめからいきます。議案第10号、湯沢町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。これは消費税が5% から 8% に上がることに関連した改正であります。次に議案第12号、 平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第4号については全員賛成で可決すべきものと決定いたしました。内容については先ほど述べた通りであります。ついで議案第13号平成25年度介護保険特別会計補正予算第3号については賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。これは消費税アップに対応するための介護保険のシステム改修に113万円がかかるということが主な内容であります。次いで議案第16号平成25年度病院事業会計補正予算第3号については賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。これはずっと問題になっていました病院に4000万円の補助金を追加支出するという内容が主なものであります。以上で平成26年第1回湯沢町議会定例会において厚生福祉常任委員会に付託されました全案件についての審査報告を終わります。
委員長の報告を終わりました。はい、委員長そのままでお願いします。はい、日程順に質疑討論採決を行います。日程第10、議案第10号湯沢町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。委員長、実績にお戻りください。はい、討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長の報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第11、議案第12号平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第4号について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第12、議案第13号平成25年度介護保険特別会計補正予算第3号について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第13、議案第16号平成25年度病院事業会計補正予算第3号について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決をされました。次に日程第14、議案第7号湯沢町道路占用料等徴収条例の制定についてから日程第18、議案第15号平成25年度水道事業会計補正予算第3号についてまで議案5件を一括上程をいたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程をいたします。産業建設常任委員会の審査報告を求めます。 関忠夫産業建設常任委員長。
はい、6番関です。
産業建設常任委員会より3月6日の本会議におきまして付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。3月10日に委員会を開催し審査した結果、お手元に配布の産業建設常任委員会審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき報告いたします。最初に議案第7号湯沢町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定については賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。この第7号については質問等がありませんでした。次に議案第8号湯沢町下水道条例の一部を改正する条例の制定については賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。質疑内容なんですが、水道水以外を下水に流す場合の料金はどういうふうに定めるんだというようなことがありました。それについては、流す方のにメーターを取り付けるというような内容でした。他には質疑がありませんでした。次に議案第9号湯沢町給水条例の一部を改正する条例の制定については賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。議案第9号についても質疑はありませんでした。次に、議案第14号平成25年度下水道特別会計補正予算第3号については賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。これらについては質疑がたくさんありました。主だったところだけ報告させていただきます。内容につきましては報告書の通りです。土だる松川浄化センターの長寿命計画補正の意味はというようなことで質疑ありましたが、その施設についてのみの計画ですというような回答でした。また土だる松川は流水量が少ないので湯沢の下水に一緒にしてはどうかというような話がありました。それも検討していくということなんですが、現在順調に稼働中なのでその件については今後の案件になるでしょうというようなことでした。その他は報告書の通りです。次に議案第15号平成25年度水道事業会計補正予算第3号については賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。15号についても消火栓の設置を要請された場合ということで予算を上げてたんですが、今回要請がないというようなことで消火栓設置の方の金額を減額にしたと。これは南の消防からの要請が必要がなかったというようなことです。また湯沢町は非常に山に囲まれ水道水の水質が優れているので、やっぱり観光面についてももっと訪れるお客様にアピールしたらどうかというような内容がありました。これらについても今後検討し何らかの方法を考えたいというような内容でした。 以上で平成26年第1回湯沢町議会定例会において産業建設常任委員会に付託されましたすべての案件についての審査報告を終わります。
はい、委員長の報告終わりました。委員長そのままお願いします。最初に日程第14議案第7号湯沢町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。委員長、座席に戻りください。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第15議案第8号湯沢町下水道条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。はい、8番今村貞一議員。
はい、8番今村ですけど、今委員長報告を受けましたけれども、この Q&A に書いてある部分については、これはどういう場合がこれに該当されるのかということについてはちょっと説明がありませんでしたけれども、これらについて説明をお願いしたいと思います。
はい、関忠夫産業建設常任委員長。
今から議員の質問に対して回答いたします。ちょっと説明が不足してまして申し訳ありませんでした。現状、自分で井戸水を掘ったりしたものを、例えばその下水に流すというようなことも考えられるわけですね。要するに、町が供給している水だけでないものを、何らかの形で下水に流す。これは、井戸水とか、あるいはそういう、関係、含めたものを、じゃあどうやってメーターで測るんだというようなことの意味合いで、その、供給側でなくて流す方にメーターをつけて対応しますというようなことです。お分かりでしょうか。
はい、他に質疑はございませんか。席委員長そのまま読みます。他に質疑ありませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、質疑を終結します。席委員長、席にお戻りください。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第16議案第9号湯沢町給水条例の一部を改正する条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか。はい、質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第17議案第14号平成25年度下水道特別会計補正予算第3号について委員長報告に対する質疑を許します。はい、質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。 本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。はい、賛成全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り、可決されました。次に日程第18議案第15号平成25年度水道事業会計補正予算第3号について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り、可決をされました。ただいまの時刻は、10時25分です。それでは暫時休憩をいたします。10時45分まで休憩をしたいと思います。ただいまの時刻は10時45分です。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第19議案第17号平成26年度一般会計予算についてから日程第25議案第23号平成26年度病院事業会計予算についてまで議案7件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程をいたします。本案の当初予算審査特別委員会の、審査報告を求めます。白井孝雄当初予算審査特別委員長。
はい、5番白井です。
それでは私の方から報告させていただきます。当初予算審査特別委員会より本会議から付託を受けました案件について審査の結果を報告いたします。当初予算審査特別委員会では3月13日、14日、17日の3日間にわたり皆さんから熱心な審議をいただいた結果、お手元に配布の当初予算審査特別委員会審査報告書の通り決定をいたしました。それに基づいて報告をいたします。議案第17号平成26年度一般会計予算については審査の結果賛成多数で可決すべきものと決定をいたしました。次に議案第18号平成26年度国民健康保険特別会計予算については審査の結果賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。次に議案第19号平成26年度後期高齢者医療特別会計予算については審査の結果賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。次に議案第20号平成26年度介護保険特別会計予算については審査の結果賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。続きまして議案第21号平成26年度 下水道特別会計予算については、審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。続きまして、議案第22号、平成26年度水道事業会計予算については、審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。次に、議案第23号、平成26年度病院事業会計予算については、審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。また、審査の内容は、報告書の備考欄に記載の通りであります。以上で、平成26年第1回湯沢町議会定例会において、当初予算審査特別委員会に付託されました、すべての案件の審査報告を終わります。
委員長の報告終わりました。委員長、自席にお戻りください。本件は議長を除く議員全員による特別委員会のため質疑を省略します。日程順に討論、採決を行います。最初に日程第19、議案第17号、平成26年度一般会計予算についてを議題といたします。討論を行います。はい、反対ですか、賛成ですか。はい、はい、それじゃあ、反対討論を許します。9番、佐藤宗正議員。
はい、9番、佐藤です。反対討論をさせていただきます。昨年もこの場に立ってほぼ似たようなことを言ったという記憶があるんですけれども、また改めて反対討論をいたします。で、私は特別会計と事業会計についてはよほど大きな問題を感じない限りは賛成をしてまいりました。しかし一般会計には原則として反対する立場でまいりました。それは行政をチェックする任務を町民から託された議員として、執行部に対しては常に批判者としての立場に立っていたいと思うがゆえであって、一般会計に反対するということは、そのことの宣言でもあると思うからであります。田村町長にとっては、就任後の最初の予算編成だっただけに、強い思い入れがあった予算なのだろうと思います。町長からは、個人的にも反対しないでくれとの要請を受けておりました。しかしその要請を受け入れなかったのは、私は私の原則を大事にしたいと思うからであり、町長のあれこれの施策に反対したからしたいからというのとはちょっと違うのであります。逆に田村町長のこだわりがそこここに見られる予算として、私の立場からも評価したいと思うものがいくつか見られるのです。私が評価したいと思うところをいくつか拾ってみます。一番目、住宅リフォーム助成事業をやめなかったこと。前町長が25年度で中止をするという方針をすでに出していた事業ですけれども、田村町長は住民の要望に応えて復活してくれました。私の耳にも町内の何人かの住宅関連業者からありがたい、良かったという声が届いています。二つ目、国王会計への一般会計からの繰り入れを増やしたこと。国王税の値上げを回避する、あるいは上げてもその幅を小さくするためのその他繰り入れを2800万円と昨年度の2000万円から800万円増やしています。また国王の支払い準備基金からの繰り入れも2818万円と、これも昨年度予算より600万円ほど多くなっています。そのために基金残高は26年度には3140万円にまで減ってしまっています。平成24年度には8200万円あったのに、この基金の減少はいささか冒険だなとは思いますが、町長の国保税は上げずに済ませたいという思いのなせることだと受け止めています。6月議会に26年度の国保税をどうするかの方針が出されますけれども、
26年度も値上げをしないという朗報がもたらされることを期待しています。評価すべき3点目、すくすく子育て応援金の500万円。これはヒットでした。子供を産みたい、二人目三人目も欲しいと思っている若夫婦には喜ばれる施策です。できたら26年度だけではなく、向上化していただきたい施策であります。四つ目、病院経営健全化交付金を8000万円から1億1000万円と3000万円増やしたこと。地方公税で公立病院運営費として算定されているはずとされてきた8000万円を長い間運営補助金として入れてきたのですけれども、病院側は交付税の算定額はもっと多いはずだと思ってきたようであります。病院側も独自に計算していて、普通交付税は1億円ほど、その他に特別交付税が1億1300万円ほど、交付されているはずで、合わせれば計算上は2億円以上にはなるはずと思っていたようであります。実際に交付される額は計算上の満額にはならず、その6、7割になるのだそうですけれども、実際に特別交付税がいくら来ているのかを町は明らかにしてこなかったことで、病院側は町に対して不信感も持ち始めていたのではないでしょうか。ここで8000万円から1億1000万円に増やし、補正予算で赤字の補填を翌年に逃さず、当年度中に手当てをしたことで、町は病院をしっかり支えていくのだという姿勢を示したことは歓迎に値することだと思います。以上、思いつくままに、この予算案で評価できる点を列挙しました。しかし、冒頭述べたように、私は調整をチェックすることが任務でありますから、批判者としての意見も述べたいと思います。一つ目は、役場職員の定員管理についてであります。平成17年11月に作られた第4次湯沢町行政改革大綱の定員管理適正化の部分には次のように書かれています。職員総数は平成17年度の184人を平成26年度には155人とする。さらに、昨年度の3月議会での代表質問に対する上村町長の答弁では、最終目標年度の平成28年度には130人にする予定であるとしていました。平成26年度には155人にするという目標は、現実の26年度では定員はすでに138人にまで減っており、17名も超過して達成しています。さらにこれを2年後にはもう8人削り130人にする目標なのだそうであります。役場の仕事はそんなに減っているんでしょうか。地域分権、地域主権の掛け声の中で町役場が処理しなければならない業務は減るどころかかえって増えているはずです。その上、企画政策室が計画する新たな事業も提起されるのです。その結果、何が生まれているのか。職員はゆとりをなくし疲弊しています。給食を余儀なくされるような病気が頻発しています。それもメンタルな病気で休む人が足りないようです。また定年を待たずに途中退職をする人も後を絶ちません。公務員の職場でこのように定年を待たずに辞める人が多い職場は他にはないのではないかと思われるほどであります。いざ大きな災害があった時には対応ができないほどの職員削減と、職員の仕事への意欲を削ぐだけではなく、創意を発揮し新たな発想を生むような仕事ぶりを削いでいるこの無理な人びらしはやめるべきだと私は思います。田村町長もこの職員削減は問題だと感じておられるような発言もありましたが、来年度以降はきっと善処されるのだろうと期待しているところであります。批判者としての意見の二つ目は、文教施設の建築費の高騰です。執行後平成21年文教施設建設問題で各小学校区を回って説明会を持ちましたが、その時の説明では建設予算の総額は38億円でした。集まった町民の中から 多額の記載借金をしなければならなくなるだろうが大丈夫かとの問いが多くの会場で出されました。対する執行部の返答は、20億円ほどの借金にはなるが、学校が一つにまとまることによるランニングコストの減少は毎年3000万から4000万円になるので、それで借金の返済は賄えるというものでした。この説明で安心した町民はたくさんいるはずであります。ところが、建築費の総額は今のところ45億5000万円。最初の説明よりも7億5000万円も膨らんでいます。建築資材や労賃の高騰で最終的にはもっと増えそうであります。執行部は建設費が確定したときに、記載の総額がいくらになり、毎年の借金返済額がいくらになるのかを町民にきちんと明らかにしなければなりません。そして当初の説明との間に齟齬があったら町民に詫びなければなりません。その要求だけはしておきます。もう一つ注文を付け加えるならば、柏崎刈羽原発の再稼働反対の主張だけは貫いていただきたい。福島第一の事故もあるはずがないと思っていた事故であります。柏崎刈羽に事故が起きれば、たとえ放射能がこちらに流れてこなくても、観光地としての湯沢は甚大な風評被害を受けます。湯沢の観光は壊滅します。今はどこの原発も周辺自治体の同意がなければ再稼働はできないという状況になりつつあります。玉田町長は観光の町湯沢を守るためにも再稼働反対は絶対に貫いてほしいと要請します。代わって再生エネルギーの条件に満ち満ちている湯沢で、それが観光の資源の一つになるくらいに自然エネルギーを活用する町にしていただきたい。今やその町で使う電力の半分は自然エネルギーで賄っているという、そういう町村さえ生まれてきています。以上、平成26年度予算案を支持しながらの反対討論のようになってしまいましたが、町政に対しては常に批判者でありたいという立場からの反対討論としてお聞きいただければ幸いであります。以上です。
佐藤森正議員の反対討論が終わりました。次に賛成討論を行います。次に反対討論を行います。次に賛成討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。はい、規律多数であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第20、議案第18号平成26年度国民健康保険特別会計予算についてを議題とします。それでは討論を行います。討論ございませんか。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。はい。規律全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第21、議案第19号、平成26年度後期高齢者医療特別会計予算について、を議題とします。それでは討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り、可決されました。次に日程第22、議案第20号平成26年度介護保険特別会計予算についてを議題とします。それでは と討論を行います。討論を集結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして法案は委員長報告の通り可決されました。次が介護保険かな、日程これだか、これか、あ、分かった。次に日程第23議案第21号平成26年度下水道特別会計予算についてを議題といたします。討論を行います。討論を集結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。従いまして法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第24議案第22号平成26年度水道事業会計予算を議題といたします。討論を行います。討論を集結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第25議案第23号平成26年度病院事業会計予算についてを議題といたします。討論を行います。討論を集結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第26議案第24号平成25年度一般会計補正予算第11号についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
それでは議案第24号平成25年度一般会計補正予算第11号について提案理由を申し上げます。この補正予算はこの度上程しております平成25年度一般会計補正予算第10号に歳入歳出予算にそれぞれ4659万4000円を追加し、歳入歳出予算の総額を84億3417万6000円とするものであります。補正の内容は現在借地し営業しております三ツ又の共同浴場街道の湯の建物及び駐車場の敷地を取得するため土地購入費4650万5000円と移転登記にかかる経費を計上したものであります。財源については全額財政調整基金繰入金を充てております。なお本件土地についてはかねてより取得したいとしていた土地であり、急遽土地所有者から売買についての了解が得られたため追加議案として提案したものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細については担当課長から説明をさせますので、ご審議の上可決いただきますようお願いいたします。
町長の説明が終わりました。関総務課長に補足説明を許します。
はい、
はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。まず今回の補正予算の8ページ9ページをお開きください。最初に歳出の方からご説明申し上げます。4館衛生費の 1項6目公衆浴場費でございます。この度補正額4,659万4,000円でございまして、計7,865万ということでございます。内訳につきましては説明欄に書いてございます。先ほど町長の方から説明がありました通り、街道の湯に関係するものでございますが、登記料で、移転登記に伴う予算8筆に伴うもので89,000円、あと、土地購入費の方が4,650万5,000円ということでございます。総面積は 4,306.01 平米ということでございます。なお単価につきましては平米10,800円で見込んでございます。歳入の方では先ほど町長の方から説明がありましたけれども、この財源につきましては財政調整基金繰入金でございます。全額、取り崩してこちらの方で繰入することになっております。年度末残高につきましては説明欄に書いてあるとおりでございます。以上、他、本日説明資料が皆さんの方に配布してございますので、その点につきましては担当の産業観光課長の方から説明をいたします。
関総務課長の説明が終わりました。はい、岸野産業観光課長に補足説明を許します。
はい、産業観光課長岸野でございます。まず本日お手元にある参考資料でございますが、大変申し訳ありません。一部訂正をお願いいたします。まず、1枚目の土地の購入代金でございますが、こちら4,650万4,800円に訂正をお願いいたします。続きまして、下から2段目、瀬戸河原1021-1雑種地面積でございますが 1,650.10 で訂正をお願いいたします。一番下の方、総面積が 4,306.0 ということでお願いいたします。次のページをめくっていただきたいと思いますが、これは国土調査の地籍図でございますけれども、その中の上の方の段です。1021-1番地、ということで面積が 1650.11 となっておりますが、10ということで訂正をお願いいたします。大変申し訳ありませんでした。それでは私の方から説明を申し上げますが、今ほど総務課長が詳細説明していただきましたので、ほぼ同じような内容になろうかと思いますけれども、議案24号の資料をご覧いただきますと分かりますように、敷地、街道の湯の敷地及び駐車場並びに未利用地合計で8筆でございます。地目は全部雑種地ということで、面積が先ほど訂正させていただきましたけれども 4,306.00 ということでございます。価格が4,650万4,800円ということで、平米単価10,800円で買収するということになっております、する予定でございます。こちらは長岡市の水野土地鑑定士の方から鑑定をさせていただいた価格になっております。これは水野先生はですね、湯沢町の固定資産税の評価等の鑑定をお願いしている先生でございます。それから用地を土地所有者でございますけれども、三俣在住の関益弘様から購入をするということでございます。本当に関さんの方からも申し出がありましてですね、急遽買収をするというような格好になっておりますけれども、この中には道の駅、今看板がないというようなことで非常に言われておりますけれども、道の駅の看板等の用地も今回買収できるのかなということで、合わせて買収をさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。私の方から以上でございます。
岸野、産業観光課長の説明が終わりました。それでは質疑を許します。質疑ございませんか。質疑を終結します。
お分かりいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これ異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。はい、賛成か反対ですか。
はい、賛成。
はい、それでは、反対討論から、行います。反対討論いませんか。それでは賛成討論を行います。はい、11番諸田玉津議員。
はい、11番諸田です。はい、11番諸田でございます。今回の補正については賛成ということで討論をさせていただきます。今三俣街道の湯は前に町に、ごめんなさい、町が売ってくださいという時は大変高かったんですけども、それでも売らなかったんですが、今回は事情により買ってくださいということで非常にありがたい言葉だと思います。売り手に買い手ということで金額もかなり下がっております。で、何より必要とするのは街道の湯に隣接しているということで、この借地代が、まあ、20年もすれば今の金額はゼロになるかと思う、まあ、正確ではございませんがそう思います。あそこは三俣にとっても道の駅がオープンにした道の駅がオープンしたので、あの隣接する地をぜひとも購入していただきたいと私はそう思います。三俣にとっても町にとっても非常に素晴らしい土地ですので、その何が言っても借地料を払っているのは20年経てば金がみんな戻ってくる、そういう感じですので、合わせて中で賛成討論とさせていただきます。何言ったかわけわかんないかと思いますけれども、お許しいただきたいと思います。終わります。
諸田玉津議員の、賛成討論が終わりました。反対討論ございませんか。次に賛成討論ございませんか。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして法案は可決されました。次に日程第27発議第2号議会運営委員会の閉会中の継続調査について、日程第28、発議第3号総務文教常任委員会の閉会中の、継続調査について、日程第29発議第4号厚生福祉常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第30発議第5号、産業建設常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第31発議第6号議会広報常任委員会の閉会中の継続調査について、以上各委員長より会議規則第75条に規定によってお手持ちに、配布いたしました、各調査項目について閉会中の継続調査の申し入れがあります。お分かりいたします。各委員長からの申し出の案件について閉会中の継続調査とすることに異議ございませんか。はい、異議なしと認め各委員長から申し出の案件を閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。それでは先ほど追加議事日程が配布されておりますけれども、それに基づきまして追加議事日程、の、追加議事日程についてお諮りをいたします。追加議事日程、第4号の追加1を追加し直ちに議題、としますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め追加議事日程第4号 の追加1について、順次議題といたします。日程第1発議第7号湯沢町議会、委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。半沢議会運営常任委員長。
はい、10番
度に企画調整、企画政策室の設置に伴い、所管する常任委員会を総務文教院常任委員会に指定するものであります。説明を終わります。
委員長の説明が終わりました。質疑を許します。はい、質疑を終結します。本件は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略します。これに異議ございませんか？異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして法案は、可決されました。はい、ちょっと待ってください。11時20分だな。以上をもちまして本定例会に付託された事件の審議はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は11時20分です。これにて平成26年第1回湯沢町議会定例会を閉会します。それでは引き続きまして、退職される方には本日が最後の議会となります。長い間大変ご苦労様でした。せっかくの機会ですので退職者より一言挨拶をお願いをしたいと思います。山本副町長お願いします。